チンチンラディオ、まあ、その蔦屋書店に初めて行ってぐるぐる回って結局何も見つけられなかったっていう話をしましたけど、
まあ、やっぱそう本って大型書店で買うの。
いや、まず読みたい本があったら近所の本屋さん見て、なかったら大型書店に行って、それでもなかったらネットで注文する。
もう最初からネット注文でええんじゃん。
いや、本屋さんに行きたいね。
あ、本が好きっていうのもあるけど本屋が好きなんや。
あ、だからどこ行っても本屋の前通りかかったらふらーっと入ってまうね。
吸い込まれるように。
あ、で、あ、今こんな本出てんねやっていうのをバーっと見て、で、何も買わんと出てくる時もあるし。
あ、それ情報収集の場でもあるんやね。あ、
また東野圭吾新刊出してんのとかさ。
東野圭吾何人おんねんって思うよな。
よーけ金持ってんねやろなとかさ。
いやらしいこと言いな。
そういろんな本屋さんを回ってそういう自分の読みたい本を見つけるのが楽しいね。
ああ、宝探し的な。
そういう書店巡りをしてると、その本屋さんによって推してる本ってちょっとずつ違うねん。
ああ、そういうベストセラーの新刊本みたいなとはまた別に、まあ、
そういうのはまあ大体どこ行っても一緒やねんけど、やっぱそれ以外にやっぱその書店ごとに売りたい本、また得意分野、ここに力入れてますみたいな、やっぱりちょっとずつ違う。
ああ、そう、本屋ごとの個性があるんや。
それはその店で本を売ってる人の個性。
ああ、そう、売り手の人間味が出るんや。
だからそれ見比べんのがやっぱ面白い。
あ、でも今欲しい本があったらアマゾンで買うっていう人が多いんやろな。
あ、俺この間あのセブンイレブンのネットで本注文した。
ああ、オムニセブン。
そう、送料無料で、その最寄りのセブンイレブンで本受け取れるっていうのは俺すごい便利やなと思った。
いや、もう宅配すらも不便やもんな。
あ、だいたいおらへん時に届くやん。だ、
その荷物が届く日時に家におらなあかんっていうことすら煩わしい時あるやん。
だからあれでしょ、その宅配の不在再配達にかかるコストっていうのが、もう運送会社全体で考えたらものすごい額になるんやろ。
あ、その各運送会社がそのコストをどうしようっていうのを今一生懸命考えてんねんな。
だからね、その都会に限ってはやっぱりそのコンビニで受け取れるっていうことの方が俺はメリットがあると思う。
まあ、いつでも好きな時にもらいに行けるもんな。
キンキンラジオ。
まあでもそのあちこち本屋さん回って見つからなかったから結局ネットで買った本っていうのもあるんだけど、それからあの神戸の純駆堂にたまたま立ち寄る機会があって、あそこ行ったらもう欲しかった本がやっぱ全部置いてあったわ。
やっぱあっこは一番大きいもん。
だってこう3階建てか4階建てぐらいになってて、もうジャンルごとでワンフロア潰していってるやん。
だって小説だけでワンフロア丸々使ってるでしょ。
あ、なんや、純駆堂駅あったんやと思って。
なんかちょっと表紙抜けした。
やっぱりその阪神館で、まあ、本買うってなったらやっぱり神戸の純駆堂へ行くのが一番手堅いかな。
まあ、その本屋で買うっていうことにあくまでこだわるならね。
そう、だからやっぱりそのネットで本を買うっていうことの味気なさみたいなものが、やっぱりどうしてもちょっとあるね。
まあさ、ずっと本屋で本を買うっていうことに慣れ親しんだ世代やからな。
やっぱその本も好きで本屋も好きっていうのはやっぱり根強いもんがあるわ。
あ、じゃあネットで買えるから電子書籍があるからもう本屋さんいらんのかって言ったら、そういうことでもないや。
あ、もう俺電子書籍はあかんわ。
やっぱ本はこう紙をパラパラめくりながら読みたいよね。
で、またこの逆にアマゾンが店作ったりしてるやん。
あのアマゾンの奥地に。
いや、アメリカのど真ん中に。
まあ、だからその大型書店があり、ネットや電子書籍がありっていうなった時に、じゃあその昔からあるような町の小さな本屋さんってやっぱり今どんどんなくなっていってるわけ。
あ、でもやっぱその町の自分の家の近所の小さな本屋さんで本を買うっていうのが俺やっぱ一番楽しいと思うね。
まあその本屋さんに入る時のワクワク感ってやっぱり大切にしたいよね。
まあその買い物ついでとか、なんか帰り道にフラッと本屋に立ち寄る、何気なく一冊を手に取ってみて、あ、これちょっと面白そうやなと思って買って帰る。そういうのってやっぱこう本屋さんじゃないとできへん楽しみや。
まあそれ本との出会いのある本屋さんがやっぱりいいよね。
で、その何気なしに買った本がすごい面白かったりとか、やっぱその作家さんを好きになって、他の作品も読んでみようってなったりするやん。
まあ、読書の醍醐味やな。
で、大型書店の方が確かに品揃えはいいんだけど、なんか大きすぎて、なんかどれを手に取ったらいいかわからへんねん。
あ、もう選択肢が多すぎると逆に何も選べなくなってしまう。
なんか無駄にうろうろして、結局迷子になってまうね。
方向音痴か。
だから今何でも大型店が流行りやけど、こう物を選びやすい手頃な店の大きさってあるやん。
あ、もう出かけりゃいいってもんじゃないと。
その限られたスペースで限られた数の本しか置けない店だからこそ、そのお店の人のセンスみたいなのも出てくるやん。
その
お
店がほんまに売りたいもんっていうのは逆にはっきりしてくるわな。ま
あ、それこそその書店員の手書きのポップがついてあるおすすめ本があって、それがそのベストセラーでもない、その旬の作家の本でもないんだけど、もうこれは読んでくださいみたいなことが書いてあったら、いやもうさ、ついつい点取っちゃうやん。
で、まあ、そこで働いてる人がやっぱちゃんと本を好きっていうのも大事やよな。そもそもみんなどうやってこう読みたい本って選んでんねやろ。
いや、もう最近はそのネットでたまたま話題になってたのを目にするとか、
あ、なんかのメディアで話題になってたとかね。
あ、昔小玉清さんが週刊ブックレビューっていう番組やってた頃はそれを見てよく買ってた。
あ、もう小玉清さんの番組で進めてんねんから間違いないやろと。
実際買って読んでみてすごく良かったっていう本いっぱいあったし。
あ、そのなんかの賞を取った本を読んだりしないの？
だからその本屋大賞とかなんかミステリー大賞とかいろいろあるけど、その賞を取ったからってそれが自分の好みに合うとも限らへんやん。
まあね。
それよりは、誰か信用できる誰かのリコメンド、おすすめがあるものの方が俺はいい。
それはかつては小玉清やったんや。
そうです。
あとその映画やドラマ化された原作っていうのもすごい多いやん。
昔はよう読んでたけど、もう最近はもうなんか二度手間になる気がして。
あ、もうドラマ映画で見たからええかと。
どうしても原作ってどうなってんねやろっていう答え合わせになっちゃうやん。
どうしても映像先見ちゃうと、その配役とかのイメージが先刷り込まれちゃうからな。だから
そのまっさらな気持ちで、先入観なしでその原作と向き合われへんやん。
まあどうしてもな。
まあ、あとはもう、もともと好きやった作家さんの他の作品を読むか。
どうしても自分で本を選ぶってなると、こう、どうしても好みが偏ってしまうよね。
だからもう、今まで読んだことのない作家さん、今まで読んだことのないタイプの作品を読みたいなっていうの常にあんねんけど、だからもう本好きの人がどうやって本選んでんねやろっていうのを俺が知りたいわ。
だから、その、思いがけない本との出会いをさせてくれる場所っていうのが、やっぱ本屋さんやんな。
だからその、そこに行けば何か見つかるみたいな、こう、本との出会いのあるお店っていうのが、やっぱ俺は理想かな。
キンキンラディオ。
だからね、その街の本屋さんの役割とか存在価値って、俺まだまだあると思うんですよ。
これ専門分野に特化した本屋さんってのもたまにあるやん。
春画専門とか。
まあ、それはある意味今もあるやん。
まあ、信長書店的な。
そうそう。
ほら、難波に浪屋書房っていう本屋さんあるやん。
はい。
もう料理の専門書がもうやたら充実してるよね。
やっぱり周りに飲食店が多いから。
お、昔はあっこで本買うたわ。
あと、まあ、前なんか紹介してたけど、まあ、本当に街にの片隅にあるちっちゃな、おばあちゃんが一人でやってるような本屋さんなんだけど、まあ、そこのおばあちゃんがもう本めっちゃ詳しくって、で、常連客が顔馴染みになると、まあ、そのおばあちゃんが、こんな本出てるけどどうって勧めてくれたりすんねん。
ああ、それ本のコンシェルジュ的な。
だからその客の好みを知った上で勧めてくれんねんな。
だからその、やっぱり街の本屋さんってなんか独自色出していかないと、やっぱりもう生き残っていかれへんと思う。
だから大型書店もいろんなイベント仕掛けたりしてるもんな。
神戸の純駆動だっけ、前やってたのが、その本屋さんに一泊できるっていうイベント。
その本屋に泊まり込んで何する？
いや、もう好きなだけ本を読んでええねん。
へえ。
その抽選で選ばれた何組かの人に、寝袋とか店が用意してて、でも飲み食いしていい場所っていうのだけ別に決まってんねんな。
本汚さないように。
それ以外はもう店のどこででも、もう店にある本好きなだけ読んでええねん。
だもう店のあちこちでみんなゴローンとして好きな本読んでんねや。
だその若い人からそのシニア夫婦まで結構いろんな、もう本当に本の好きな人が参加して、結構盛り上がってたみたいですよ。
あと紀ノ国屋で本の枕フェアっていうのやってて。
だから本の中身はもうパックされて見えない状態で、本の出だしの部分だけ見て買ってもらうっていうね。
だ買って開けてみるまで、どんな作家のなんていう本か分からへんねんな。
だその大型書店も、町の本屋さんも、こうやっぱりいろんなことを仕掛けていかんと生き残っていかない時代なんやろな。
まあ、ある意味図書館戦争やな。
あ、そうや、図書館戦争見た？
あの、原作は読んでないけど、あの、映画を地上波で見た。
どうやった？
岡田准一君かっこよかったし、すっごい面白かったんけど、やっぱりで、どうしてもあの、設定自体に引っかかんねん。
あの、本を守るために武器を持って戦ってるっていう状況が。
まあ、その、検閲みたいなことって、その、日本国憲法がある限り、絶対ありえへんことや。
まあ、そんな法律そもそも通らへんよな。
本を焼き打ちしてる連中がテロリストやったらまだわかんねんけど、あれ政府の軍隊なんやろ？
検閲してるのが日本政府で、図書館側は地方自治体やねん。
いやもう、それって内戦やん。
まあ、アメリカあたりがすぐ介入してきそうやけどな。
そんな一般市民巻き込むようなな、物騒な状況なんていつまでも続くわけないし、もうすぐ政権交代起こるで。
国民が無関心だったのだって石坂浩二も言
う
てて。
いやいやいや、もうそもそも図書館があんな物騒な場所になったら誰も行かへんって。
いやもうそこでしか本読まれへんねん。
そういうこと全部電子化して、どっかのサーバーに上げときゃええやん。
もうそれも検閲されんねん。
だからその、世にも奇妙な物語の一編で、30分ぐらいの話であれがあったら、あ、こういうの世界観もあるのかなと思えるけど、
あ、もう生実写映画で見るからこんなこと起こりうんのかなってついと思ってまうんや。
だ、小説やアニメやったらまだ受け入れやすいんかもしれんけど、
まあ SF だからさ、
あ、だから SF ってさ、そのありえない世界をどんだけこうあり得るものとして説得力を持たせるかっての一番大事や。
まあな、
だマトリックスだってその広角機動隊やアニメのサイコパスだって、こういう世界なんですよっていう説明に結構こう時間割いてたりするやん。
あ、だからやっぱ、if、もしもの世界やねんって。
あ、こういう表現の自由のない世界が訪れたら日本はどうなるだろうと。だ、
皆さんそれでいいんですかっていうことを問いかけてるわけでしょ。
でもそもそもそんな、後で検閲して引っかかるような本やったら、出版できへんでしょ。
まあな。
あ、だってさ、出版は認めといて、本屋一軒一軒回って、ごそーって回収していくのって、なんか矛盾してない。
まあ二度手間やわな。
なんでこんなことしてんねやろうって思って。
あ、だからあの設定、世界観がスッと受け入れられたら、あの作品で楽しめるし。
いや、もう俺にはただただ高等無形やったな。
あと、映画とは別に、あの、スペシャルドラマみたいなのも一本やってたやん。
あ、もうあれはもうラブストーリーとしてすごい良かった。
感動したな。
土屋太鳳ちゃんが可愛かった。
結局そこかい。
朝ドラと同じ人物と思われん。
あの朝ドラ評判悪かったらしいな。
いや、もうツイッターのタイムライン見てたら、もうみんなボロクソ書いてたよ。
文句言いながら見てんねやろ。
で、やっと半年間この苦痛から解放されるわ、とか。
嫌ならみんなよ。
文句言いながら見んのが楽しいんやろな。
文句言いたいだけか。あ、だからね、まあ、そうやってこう大型書店、蔦屋書店、ネット注文いろいろやってみて、あ、やっぱり街の本屋さんってええなって最近ね、またちょっと思い始めてんね。
街の本屋さんの良さっていうのをまた見直しつつあると。
そうそう、
まあ、このキンキンレイディオもそんな街の片隅にある小さな本屋さんみたいな存在でいたいよね。
路地裏でひっそりやってるみたいな。
そうそう、
だから皆さんもね、こう自分の家の近所にある町の小さな本屋さんっていうのね、まあ、一度フラッと立ち寄ってみてはいかがでしょうか。
何かいい本との出会いがあるかもしれませんよ。
図書館戦争を進められたりしてな。
断る。キンキンレイディオ。